青空 FM 第103回目第103回目はゲストにセツさんをお迎えしております。セツさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではセツさん、自己紹介をお願いします。
はい、セツと申します。 SES でずっと20年以上ぐらいやってきているエンジニアっていうところ以外は普通のエンジニアだと思います。はい、
はい、ありがとうございます。はい、まあ、今ありましたように、セツさんとは、技術書店の新刊ですね。SES に関する本で、ちょっとツイッター上で、つながりができまして、ぜひ SES 話じゃないですけど、そのあたりの話をさせていただきたいということで、今回ゲストにお呼びした次第になります。というわけで、本題の SES の話に入っていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずそもそも SES って何ってところから入っていきたいんですけど、基本的なところ SES はシステムエンジニアリングサービスの略であるっていうのは、まあこれはいいですよね。
そうですね、はい
はい。で、問題はこの先で、じゃあ、何がどうなると自分は SES だ、あの人は SES だとなるのか、というのが正直私わからないんですけど、セツさん、このあたりってどう思ってます？
そうですね。確かね、この定義ってとてもふわふわしていると思っていて、基本的にはやっぱり順位契約で、契約を結んで仕事をしているっていうのが一番ふさわしいというか SES だなっていう感覚はあるんですけれども、うん、ただ最近話を聞いていると派遣契約を使っているケースもちらほらあるとか、うん、そちらに切り替えていってるとかそういう話もあるので、これは余計にわからなくなってきたなというのが正直なところですね。
いや、そうなんですよね。で、これ、まあ、私の理解というか認識と、セツさんの認識と、あと、さらに一般的な、まあ、特にツイッターで言われる SES っていう文脈だったりとか認識って、またこれどれも違うので、そのあたりすげえ難しいなって思ってるんですけど。
そうですね。それが、その、論争が起きる元になったりしてることもやっぱりあると思うんですよね。
そうなんですよね。なんか、自分の言う SES と、あなたの言う SES、ずれてるのに、なんか、空中戦みたいなことをやっちゃってるみたいな、ありますよね。
そうですよね。そもそもその、SES っていう言葉自体が、こう、どこから出てきたのか誰も知らないんですよね。
わかる。起源、私も調べたんですけど、どこにも出てきてない、書いてないんですよ。
はい。ないんですよ。僕、結局二十何年、その SES 的な仕事をしてるんですけど、その、最初にその SES 的な働き方をしてた頃には、SES っていう言葉なかったんですよ。
そうですよね。
はい。それがいつの間にか SES っていう言葉ができてて、あ、なるほどっていう、でも気がつけばみんなが SES って言うようになっていたっていう。
いや、そうなんですよね。あれ、不思議ですよね。
はい。とても不思議で、気になったのは、その最初の SES の会社にいた頃に、その社長がよく、その、我々はサービス業であるっていうようなことを言ってて、それがちょっとその SES、システムエンジニアリングサービスの部分に引っかかっているのかなっていう、それをなんか、とある時期から急に言い出したんですね。で、そのちょっと後あたりから SES っていう言葉が流行り始めて、ひょっとしてこれはって思ったりもしたりますね。
ああ、なんか、その、業界的にそういうのがあったんですかね。
その、社長は自分で言い始めたってことはおそらくないと思うので、その同業他社との話から出てきたような、このキーワードといいますか、標語じゃないですけれども。
うん。多分、どっかで聞いて、あ、これいいじゃんみたいな、なった感じしますよね。
はい。なんかそんな気がしてます。
いやー、そうなんですよね。で、世間一般の SES のイメージ まあ、ちょっとこの後話す契約形態の話にも関わってくるんですけど、世間一般が抱いている SES のイメージっていうのを、セツさんから見るとどんなイメージを皆さん抱いているように見えますか？
やっぱりよく言われるのが技術力があまり高くないっていう、なんでそこにつながるんだろうっていうのはちょっとあるんですけれども、やっぱり一般的な見解としてはどうもあるっていうのと、そのシステム開発ですとか現場における末端を占めてるっていうイメージはやっぱり持たれているのかなと思います。
なんて言うんでしょうね、なんか専門家プロフェッショナルみたいなイメージとは本当にかけ離れたというか、全然違うところになってしまっているところはありますよね。
そうですね、確かにその大抵の SES の会社ではエンジニアのキャリアプランまでそこまで考えて案件をアサインしたりはそれほどしてない会社の方が多いというのは確かにあるとは思っていて、要はそのエンジニアがキャリアプランを構築しにくい環境になってしまってるとは思うんですけど、それゆえにその専門的にはなりにくいとは思うんですけど、かといってそれで必ずしも劣っているかっていうとそういうことはないのではって思うんですよね。
いやー、そうなんですね。そのあたりのやっぱりギャップというか、現場で働いている我々 SES 従業員契約のエンジニアと、まあ、世間一般で見られている SES のイメージと、あとはその SES でちょっと嫌な目にあったというか、まあ、それこそ経歴詐称みたいな感じの扱いを受けた人たちのなんか怨嗟というか負の声みたいなところの中いろいろこう混ざり合ってしまっているところはありますよね。
ありますね。
はい、では次にそのちょこちょこ出てきた契約の話で、順位人契約ってところに、フォーカスを当てていきたいんですけど、まあ、そもそもこの順位人契約っていうのは元となる委任契約、委任という考え方があって、それに当てはまらないので、準委任、準がついたという経緯があります。要は、法律的な契約は委任契約、委任という言葉になって、法律外の契約は準委任になるという認識でいます。節さんはこのあたり、まあ、詳しくなかったら全然するしいただいていいんですけど、どうでしょう。
いや、このあたりちょっとX 上で話すことがあって、うん、それの過程でちょっと民法じゃないな、ポケット六法をちょっと買いまして、
ほうほう、
その中でその委任とか準委任のあたりの法律周り見直したんですけれども、その定義で合ってますね。完全に法律行為が委任で、法律外行為が準委任。法律上、その準委任はほとんどの面で委任と同じ扱いになるので、準委任、準をつけた準委任として、大体の内容、項目において、まあ、委任の場合に準ずるっていう定義になってますね。
はい、ありがとうございます。で、準委任契約の種類というんですかね、タイプとしては2つありまして、履行割合というタイプと、成果報酬、まあ、成果報酬型ですかね、という型の2つがあります。で、履行割合というのは、働いた時間分だけ、100時間働いたら、時間あたりいくらなんで、100時間分お払い、お支払いしますよっていう履行割合と、何かしらの成果を持って、その成果を収めると、それに対して報酬を支払う。成果報酬型という二つがある認識でいます。で、この成果報酬型っていうのが、2020年ぐらいですかね。数年前にできた新しい、ま、仕組みというか型なんですけど、ここも認識があってそうですかね。
いや、これすいません。今聞いて初めて知りました。
お、なるほど。
全然把握しなかったです。
はい。で、私、このあたりの、特に新しい方の成果報酬型っていう部分が、世の中に知れ渡っていないので、 先ほど話してたような世間一般の SES のイメージみたいのがあるのかなと思っていて、まあ、要は利口割合ですと働いた分だけお金がもらえるので残業をいっぱいして別に経歴というかスキルが浅いエンジニアでもアサインして現場に放り込んでしまえばお金になってしまう。まあそれゆえに経歴詐称であったりとか人をかき集めてきて現場にぶち込むみたいな世間一般でいうような SES のイメージが出来上がってしまったんじゃないかと思っている次第ではあるんですけど、そのあたりどうでしょう。
そうですね、やっぱりそれの印象というかが強いとは思うんですよね。ただ、現場に入っている、その僕ら、その12人で入っているエンジニアからすると、こう、下手なことをすればすぐに切られるってやっぱり認識が結構ありまして、特にこれ多分チーム単位で入っているわけではなくて、個人単位で入っているエンジニアだと顕著だと思うんですけれども、それこそ、僕が見た範囲でも3ヶ月契約を結んでいて、ただ、単価に明らかに見合ってないパフォーマンスしか出ない人が、もう2ヶ月の時点で、ちょっともうこれはっていうことで切られたっていうケースもあったりしまして、そこまで、スキルが低いエンジニアでも、契約を取って継続できるかっていうと、そんなことはないとは思うんですよね。
本当、それはおっしゃる通りだと思っていまして、そのあたりもなんか現実とイメージのギャップなのかなと思っていまして、おっしゃる通りやっぱりビジネスなんですよね。お金のやり取りが発生しているものではあるので、それに見合ったアウトプットが出ないのであれば当然契約終了っていうのはまあそれはそうだよねって感じなので、なんかそのあたりもちょっとこうおざなりというかあまり訴状に乗らないというか話題にならない見そかされている部分なのかなっていうのは私も思いますね。
ですよね。なんか違和感がとてもあるんですよね。SES 側の人間からしてしまうと、あと多分これ自分がそのチーム単位で入ったことがほとんどなくて一人で入ってることが大半だったんですね。なので余計にそれはあるのかもしれないです。
なんかそのあたりもこう、啓蒙じゃないんですけど、まあ知ってほしいというか、分かってほしいみたいなところはちょっとありますよね。
はい。
はい。じゃあまあ、契約についてはこんなところにして、ちょっと SES ここがいけてないじゃないですけど、まあ現場の我々が感じている問題点みたいなところを話していければなと思うんですけど。
では、実は自分は結構 SES の現状に満足してしまっているところがあって、はい。あまり不満に思っているポイントっていうのがそんなにないんですね。これまで所属してきた会社に対して不満があったことはあるんですけど、それは SES だからっていうよりは、その会社がだからっていう部分が、はい。割と大きくて、そういう意味でもちょっと自分はちょっとその世間一般の SES エンジニアのイメージから外れてしまうのかもしれないですね。その不満を持ちつつもその立場に甘んじているっていう形ではなくて、もう望んでこの立場にいるっていう感じになってしまって。
なるほど。ありがとうございます。そうですね。ちょっと話の切り出し方が良くなかったかもしれないんですけど、そういう意味で言うと、私も別に SES という働き方に不満というか、思うところはあっても、もう絶対やめたいとか、なくすべき悪みたいなところは思っていなくて、実際やってみて、すごい面白いなとか、やりがいを感じる部分あるので、なんかそういうところも含めて、もうちょっと広まっていくと、現実が広まっていくと嬉しいなっていうところはありつつ、まあちょっとここは問題というかどうにかしてほしいみたいなところはあるっていうのが現状です。で、具体的にじゃあどういうところが問題なのかっていうと、例えば偽装契約になりやすいというのがありまして、まあこれはもうなりやすいというか横行している、それが当たり前になってしまっているみたいな ところもあるかもしれないんですけど、ひょっとしたら節さんはそのチームで入ったことがないっていうことなので経験があまりないかもしれないんですけど、いわゆる指揮命令権的なところですね。
ああ、なるほど。
準委任で仕事を受けた受託側と、まあ、発注元とあるんですけど、まあ、その間の指揮命令権っていうのは法律で決まっていて、まあ、それを破ると偽装請負という、まあ、罪というか法律違反になってしまうっていうのがあるんですけど、これが現場にいると平気の平座で破られるというか、あの発注元が意識してくんないくてすげえ困るっていうのが結構目下のところ私の結構大きな悩みなんですけど、
確かにそれはありますね。はい。でこれをその SAS 側というかエンジニア側というかそちらが意識しなければならないっていう状況がなんでってなりますね。どちらかといえばこれは発注側が意識しなければいけない問題ではっていう。
いや、そうなんすよね。
はい。
あれ、なんでなんでしょうね。発注側が多分違反したら訴えられる側なんですけど、訴えられないと思っているのか、はたまた本当に知識がないのか、なんか何もしてくれないというか、ルール違反、何それみたいな感じでやってくるの、本当不思議なんですよね。
わあ、その2についての知識がないっていう割合は結構高そうな気はしてますね。意図的にやっているというよりは。
いや、そうですよね。大体この我々のような SES のエンジニアって、大手の SIer さんに仕事をいただくというか、そこに行くことが多い印象なんですけど、節さんもそんなことが多いですか？
ですね。所属している会社によりけりになるとは思うんですけれども、本意は、やっぱり SIR の下にぶら下がってっていうパターンがやはり一番多いと思いますね。今、たまたま自分は結構 SIR と離れた部分でやってることが多いんですけれども、最初2つの会社は SIR からの仕事しかないっていう形でしたね、やはり。
そうなんですよね。で、そこで疑問なのは、SIR と本当に情報セキュリティとか、社内統制、社内のルールみたいな、めちゃくちゃうるさいんですけど、なぜかそこの準委任とか、偽装系を置いてから頃は、あまり教育されてないというか、話題に上がらなくて、何なのかなってすごい思うんですよね。
それはそうですよね。その、中に、我々がその SIR さんの中に入っても、かなり実感しますね。その SIR さんの中のルールのガチガチさというか、その中において確かに準委任契約のその取り決めじゃないですけども、そういったところについてはあまりなんか見られていないっていうのは結構不思議な感じはありますね。確かに。
いやー、そうなんですよね。やっぱどこもそんな感じなんですね。はい。まあじゃあ、一旦次のまあトピックというところに行くと、あと私が思うところだと客先常駐みたいなところがあるかなと思ってまして、まあ、これは物理的にお客様のところに出社するっていうのもあるし、フルリモートでも結局なんでしょうね、お客様のスラックワークスペースとか Teams とか Zoom とかそういった部分でしか会話しない、まあ、要は自社の人を会話しないっていうのが結構あるかなと思っていまして、でまあこれも良し悪しはあるんですけど、大多数の人は結構マイナスというかあまりよくは感じてないのかなと思うんですけど、このあたり節さんはどうでしょう？
自分はそうですね、あまりマイナスに思っていないというか、逆にお客さんと近いところで仕事をしたいので、お客さんの中にその飛び込んで仕事ができる環境の方が、個人的には好ましいなと思っていて、そういう意味では客先常駐の方が性に合っているっていう感じはありますね。
なんか、そういうレベルで、そういう意味で言うと、客先でやりたい、客先、お客様に より近いところでと思っているのに、その自社のルールだったりとか、干渉みたいなものだったりとか、何かその出社日っていうか、帰社日っていうんですかね、なんか自社に来いみたいな日があったりして、なんかそういうのがあると疎ましいというか、ストレスに感じたりするみたいなところはないですか？
そうですね。過去に行った会社は、その帰社日があって、今の会社はもう社内の連絡は全部スラックで済ませるっていうタイプなので、あんまりそういった考え方がないんですけれども、やっぱりお客様のところにどっぷり使って仕事してると、なんでわざわざ帰社日に戻ってもそんなにやることないんだけどなっていうのとか、多分一番よくあるのは、社内向けの勤務表というか、渡すためだけに記者するとか、あると思ってて、なんでしょうね。お客様のためにならない、自社の業務、やる意味あるのっていう感覚にはなってしまいますね。
いや、めちゃめちゃわかりますね、それ。さっきもちょっとビジネスなので、みたいなお話があったと思うんですけど、本当にその流れで言うと、お客様に貢献するためにやっている、それこそ我々の IT エンジニアとしての知識とか技術っていうのをそこに、なんていうんですかね、使うというか、それで貢献するなので、なんか謎の自社に対するなんかドキュメント的なとか報告書的なとか、よくわからん自社集会みたいなのに参加して、果たしてこれはお客様に何の役に立っていて、言ってしまえばいくらの価値があるのかみたいな、この時間分お客様の作業をやった方がいいんじゃないかみたいな思ったりすることはありますよね。
ですね。その記者日で例えばですけども、自社に戻って自社の人間と相談なり戦略会議をして、お客様に今後こういうアプローチをしていこうですとか、そのお客様のためになる戦略作りみたいなのができるのであれば意味はあると思うんですけども、大体がこれ報告会とかしてますよね。だったらメールでいいのではっていう。
いや、そうなんですよね。なんかそのアジャイルじゃないんですけど、本当にお客様のためを思ってというか、お客様に貢献するみたいなのが薄いかなぁとは思っていて、本当に契約が続いていればそれでいいよ、問題を起こさなきゃいいよみたいな感じで、御用聞きじゃないんですけど、言われたことを無難にやってこいみたいな空気感はちょっとありますよね。
そうですね。逆に、まあ本当に今ふっと思ったんですけれども、この記者日を本当に有効活用して戦略にできている会社はおそらくですけど、受託メインにシフトしてしまってるんじゃないかなという気はするんですね。はい。SES だけだと、本当に社員が増えないと会社としての収益が上がらない。本当ほぼほぼ人数に比例しちゃうんですよね。しかもそんなに利益率は高くないっていう。で、そこを何とかしようと思うと、大体受託にシフトするっていう形にはなると思っていて。
いやー、そうっすよね。いや、そうなんだよな。一人で3案件ぐらいやれるんだったら、利益率は上がってくるんですけど、ぶっちゃけ無理なので、そうなんですよね。
そうなんですよね。契約上も不可能ですし、基本的には。時間を、その結局、お客様に、なんでしょう、渡すことで、先ほどの、離婚、ごめんなさい、離婚割合ですね。はい。これ、まあ、やっぱりこれが基本になっちゃうと思うので、そうなると、一人で三人分みたいな仕事の仕方はなかなか難しいですから。
そうなんですよね。その、さっき言った客先常駐みたいのもあって、大体そのお客様先で、朝会だったり、夕会だったり、みたいなものがあったりとか、その、お客様がやっぱり日中9時、17時とかで働いてるので、そこに合わせるとなると、他の案件も日中なんだけどってなると、もうどう考えてもブッキングしてて無理ってなっちゃうんで、そこは無理 だよなーってのはありますよね。
そうですね。そこも結局解決しようと思うと、やっぱり自宅に倒すっていう方向性になってしまう気はしますね。
いやー、そうなんですよね。そのあたりもなんか、こう、日本の IT 業界というか、システム開発業界の慣習というか、良くないというか、構造的欠陥というか、みたいなところはちょっと考えちゃいますよね。
そうですね。
はい。ではまあ、次のトピックいこうかと思うんですけど、これもちょっと最近ツイッターで話題になっていたとこなんですけど、新人とか経験が浅い、なんなら未経験の人の教育とか育成について、SES だとどうすればというか、どうしたらみたいな部分で一つあるかなと思うんですけど、セツさんとしては今までの経歴でそういった場面に出くわしたりとかやってきたみたいなところありますか？
これはありますね。正直話をすればやっぱり。プロパンさんの若手を教育するみたいな機会はまあやっぱりよくあって、それと別に他社から来た同じような準移民の方に、教育はしてはいけないんですけど、せざるを得ないみたいな状況にはやっぱりなりことはありますね。グレーで、グレーでなんとかその知識の共有、業務知識の共有ですとか、そのチームとして作業を円滑に進めるためのとか、そういった形でごまかせるようにはしているんですけど。
めちゃくちゃわかりますね。そう、これなんで NG というかグレーみたいな話になってしまうかっていうと、さっき言った指揮命令権の問題があって、その他の他社さん、パートナーさんみたいな言い方をするんですけど、他の会社の人が指示、指揮命令を受けられる人っていうのは決まっているので、全然関係ない人がこうやってください、このチケットやってくださいみたいなことを言っちゃうと、さっき言った偽装受け合いっていう法律違反、囚われる可能性がありますと。なので、仮に教育育成みたいなとこだったとしても、指揮命令はできないですよね。なので、なんとなくこう、手順というか、参考情報をこの辺にありますよぐらいの、ふわっとした言い方みたいな感じになってしまうっていう感じですよね。
そうですね。はい。はい。おっしゃる通りです。
いやー、そうなんですよね。まあ、ほんとそこが難しいと思っていて、で、私もその、準移民契約で、自分の契約の内容をすべて細かく見ているわけではないんですけど、いくつか聞いた、確認した範囲だと、業務内容、契約上の業務内容としては、〇〇システムの開発とか、まあ、開発に必要な業務一切を行うとか、一式みたいな契約の内容にどうやらなっているらしくて、なんで、開発に必要ですって発注元に言われちゃうと、それこそ今言ったような教育とか、そういったことも、契約上はやらなきゃいけないっていうか、やれちゃうんですよね。ただ、準移民っていう法律の都合上、指示命令ができないので、もうそこがなんか矛盾というか、個人的にはこの、SES っていう構造というか仕組みの限界というか歪みを感じているとこなんですけど、そういうとこはありますよね。
はい、ありますね。先ほどおっしゃってた契約の内容は、自分は結構契約書そのものを見ることが結構多いんですけれども、自分の契約に関わる。やっぱり、そのまるっと剥がれてるんですよね。
そうですよね。
はい、とても。で、ひどい時になると9割はその、システムの開発に関わる業務って書いてあって、残り1割でその他って書いてあって、その他とは何でしょうかって。これ、こういう書き方をしたら何でもありなのではっていう。
その他はひどいな。
というケースもあったりしまして。で、やっぱりその業務を進める上で、その必然的に教育に近いことをやらなければならないは確かに本当に往々にしてある。 ると思います、自分も、本当に。うん、
で、これ、その、準委任っていう契約の筋を通そうとすると、その、発注元に掛け合って、誰されさんにこういう指示を出してください、みたいな。で、指揮命令系統を守ってもらう、みたいな。働きかけをしないといけなくて、なんかすごい、何これっていう状態になるんですよね。
はい、はい、そうですね。正直、この、準委任契約を、このエンジニアの常駐業務に適用すること自体がちょっと間違っているのではっていうのは正直思いますね。準委任契約ってもともとそういう状況は想定してないでしょうっていう。
いやーマジそれなんすよね。これやっぱりその邪推じゃないですけど、現場を知らないお上のお役所の人が適当に作ったとしか思えない感じしちゃいますよね。
うん、本来ならこういう働き方に合った法律があると嬉しいんでしょうけど、そんな細かいケースバイケースまでは見てられないのかもしれませんが、さすがに法律では。
まあ、そうなんですよね。まあ、だからその、後々じゃないですけど、偽装行為みたいな問題視される部分が、法律で整備されてはいってってると思うんですけど、結局その歪んだ土台を無理やり補強しようとしているので、さっき言ったような、これやりたい、やらなきゃいけないんだけど、偽装系をになっちゃうからな、みたいな、なんか逆に足かせみたいになっちゃってるみたいな。きっと本当は、準委任側というか、受託側を守りたい、その弱者として、扱われる側を守りたいがゆえの意図だと思うんですけど、逆にちょっと苦しめてしまっているみたいなところはありますよね。
そうなんですよね。本来はそう守るための法律だと思うんですよね、これ。はい。
いやー、やっぱり話してみると、いろいろこう、思うところというか、ありますね。
そうですね。で、おそらくは結構みんながやっぱり感じていることだと思うんですよね。
そうなんですよね。はい。まあ、一旦、ちょっとネガティブなところはこの辺にして、最後にちょっと SES エンジニアの将来みたいなところについて、ちょっと会話していけたらいいかなと思うんですけど、まあ、さっきの教育の話もそうですし、あとはその自分のキャリアですね。これからどうしていくのがいいかとか、なんか展望的なところがあればとか、あとは、こういうところ変えていったらお互いハッピーだよねみたいな感じの話ができたらなぁと思うんですけど、そのあたりはどうでしょうか。
ちょっと自分はそうですね、結構ちょっと現状に流されてしまっているかもしれなくて、あまり改善ですとか未来っていうのはちゃんと見えてないかもしれないですね。今結構楽しいので正直な話。
うんうんうん、そうですね、うん。なんか私が思うところだと、今、節さんにおっしゃっていただいた部分が結構あるなぁと思っていて、そう、SES で働くのって結構楽しいんですよね。楽しい面があるっていうのが正確なのかもしれないですけど、なんかすごい辛いとか、もう SES イコールブラックみたいなことはないんだよ。ちゃんとやりがいとか楽しさとか、なんていうんですかね、ポジティブな部分もあるんだよっていうことを伝えていきたいみたいなところは私も本当に思っていまして、正直今私が SES を辞めない、その自社サービスとか SIR に転職しないのは、その楽しさがあるからっていうところはあるので、なんかそういう部分を私もそうですし、節さんもそうですし、現場の SES エンジニアがもっとこう発信して、なんていうんですかね、イメージ改善じゃないですけど、伝えていけたらいいなっていうのは一つ思うところではありますね。
そこでちょっと思うのは、その、SES とよく比べられる、SES と比べるではないかもしれないんですけど、うん、フリーランス結構ポジティブな印象がやっぱり一般的に強いじゃないですか。
あ、はい。
で、昔ながらのその一人で何でもやるフリーランスがあって、はい、そこにその今割と多いエージェント型の 契約周りだけはエージェント会社が見てくれるタイプのフリーランスがあるじゃないですか。さらにそこからつながるところとして SES があると思っていて、SES はそれに、その、エージェント型のフリーランスに加えて、会社がケツ持ちしてくれる。その代わりに、まあ、ちょっとマージンはもらうよっていう感じの、くらいのイメージ、いるんですね。で、結局自分も今 SES のエンジニアとしてやってて、イメージとしてはずっともう傭兵のつもりで結構動いますね。うんうんうん、これが、まあ、一人でやってる傭兵でも、その、チーム単位でやってる傭兵団でもいいんですけれども、その、困ってるところに行って、困りごとを解決して、さあ次っていう、いうイメージで、どんどん、その、経験を積んでいくというよりは、まあ先に、その前にそもそもお客さんの困りごとをどんどん解決していく。短いスパンで。っていうのが、個人的にはまあ、楽しいし、やりがいもあるって思ってますね。
いやー、めっちゃいい話ですね。いや、そうなんですよね。その、ある種、ギルドじゃないですけど、ギルド的な、クエスター戦場的なところから仕事をもらってお役立ちしますよ、みたいな感じでやっている部分はあるので、まあ、そういう意味で、ちょっと、正社員っぽい、というかまあ、正社員のフリーランス、みたいな、ちょっと矛盾した表現になっちゃいますけど、みたいなところは確かにありますよね。
はい。やっぱりあの、フリーランスかっこいいなとは思うんですけど、やっぱり踏み切りにくい。特に今、自分みたいに家庭持ってると特に、というのもあって、そこをね、まあ SES というのは選択肢的には悪くないのではないかなと思ってますね。
いやー、そうなんですよね。まあやっぱそうなると、結構自分の技術力、で、この技術力っていうのは、単純にプログラミングとか、なんか AWS、GCP みたいなインフラ的なとこみたいな、いわゆるハード的なところではなくて、そのソフトスキル的なところ、お客様とのやりとりだったりとか、そのさっきちょっと出たような、まあ、うまく教育、育成していくみたいなところの、なんていうんですかね。うまくやっていく能力みたいなところとか、なんかそういった意味でのジェネラルな能力っていうのが求められる立ち位置なのかなっていうのはちょっと思っていて、そのキャリア的な話をすると、なんかそういう部分にその将来への鍵というか、これから先生き残っていく重宝される鍵、まあ、キーがあるのかな、なんていうのは最近ちょっと思ったりするところですね。
そうですね。結局今、その AI とかが出始めてきてて、技術的な部分が若干脅かされそうになってる中でも、そういったソフトスキル的な部分って、こう、最後まで生きてくる部分じゃないかなと思っていて。で、そういうところを、やっぱり、そうですね。あの、住宅開発ですとか、自社開発ですとか、そういった会社でも、その、お客様と接するポジションであれば、そういう立ち回りが磨けると思うんですけど、なかなかそういうポジションばかりではないと思うので、で、SES だと、まあ、結局お客さんのところに飛び込む関係上、そういうスキルを磨ける場が結構あると思っていて、まあ、自分もそんなにコミュニケーション得意なタイプではないんですけれども、それでも、お客さんに与えるイメージですとか、印象ですとか、その辺を考えながらの立ち回りっていうのはやっぱり、そうですね、おのずと身についてきた感じはありますね。
いや、やっぱそうですよね。いや、ありがとうございます。そのあたり、そうですね、今、SES で頑張ってるエンジニアの方もそうですし、まあ、ちょっと現場で SES とか、準委任のエンジニアの方を接する機会があれば、そのあたりもちょっと見たり、気にしたりしていただけるとありがたい、嬉しいかなと思う部分であるかなと思います。はい。では、SES についてはこの辺にしとこうかなと思うんですけど、何か話漏れたというか、これも話しておきたいみたいなことありますか？
いえ、全然大丈夫です。全部引き出していただきました
。ありがとうございます。じゃあちょっと残り時間で、ちょっと駆け足かもしれないですけど、プログラミング IT エンジニアの原体験っていうのを今、このアズラ FM でトークテーマと設定しているので、そのあたり、お聞きしていけたらなと思っております。まず IT エンジニアの原体験からお聞きしたいんですけど、 IT エンジニアになりたいと思ったきっかけとか原体験みたいなものがあったら教えてください。
はい、自分の場合ですと、その最初にその中学校の頃に情報処理室があったんですけど、そこのパソコンでたまたまベーシックが書けたんですね。当時の、技術の教科書の中3のところにギリギリそのベーシックの超初歩のプログラミングの内容があったんですよ。これ見て、まあ、当時僕ゲーム少年だったので、自分でゲーム作れるんじゃないかっていう思って、その家にパソコンなかったんですけど、学校の情報処理室にもずっと常駐して、ひたすらゲームを作るっていうのをやっていて、そこが原体験になりますね。だから、最初は IT エンジニアじゃなくて、本当にゲームプログラマーを目指してました。
そのゲームはベーシックで動くゲームってことですよね？
はい、そうですね。はい。
じゃあ、ひょっとしてベーマガみたいな、ベーシックマガジンみたいな、雑誌から見ながら打ち込んで動かすみたいなこともひょっとして経験が終わりだったり。
あ、そうですね。ちょっと自分が住んでるところが田舎すぎて電話が売ってなかったんですけど、はい、1年に1回とか半年に1回ぐらいで特集号みたいな別冊みたいなのが出たんですね。はい、そっちには一応プログラム載ってて、フロッピーが入ってて、フロッピーで入ってて、そっからコードが取れるっていうのがあって、で、それは確か参考にしてました。
ああ、じゃあ、その、オリジナルで作るゲームもあれば、そういった打ち込み系のゲームも試してみて、ちょっと改造して遊ぶみたいなことをやられていたところが、原体験みたいな感じなんですかね。
はい、そうですね。
じゃあ、結構、プログラミングコードを書くのが楽しいみたいなところが、原体験みたいな感じなんですね。
はい、それは正直今でもありますね。あ、正直1日コード書いてても全然苦ではないタイプ。
あ、なんか偏見といえば偏見かもしれないですけど、結構そのコード書くの楽しい、プログラミング重視みたいな方って、さっきおっしゃったようなそのビジネス的感覚みたいな、お客様に対してみたいなところを結構嫌がるというか、あまりその重要視されないイメージがあったんですけど、セツさんはそのあたりのバランス感覚というか、なんか分かってらっしゃるというか、その辺すごい素晴らしいなと思うんですけど、やっぱそれは仕事としてやってみて身についてきた感覚みたいな感じなんですかね。
多分仕事としてもありつつ、そのゲーム作るとなると、そのゲームデザインも自分でやるじゃないですか。うん、結局ゲームデザインしようと思うと、ゲームをやるプレイヤーも想定しなきゃいけなくて、そのためにこうどうすればいいかみたいな、その行動よりももうちょっと上の設計ですとか、それこそ要件定義の部分にもなってくるんで、そこをどうしたらいいか、いいものをしたいなっていうのが、割とその業務システムですとかのその要件定義とか、そういったところとも結構被ると思っていて、多分そこが僕は根っこにありますね。なので、結構、コード書くのも楽しいですし、設計するのも楽しいですし、その、お客様と話をして、あ、こういう方法だったらこの業務要件解決できるじゃん、とか、そういったところを模索するのも好きっていう感じですね。
いや、もうめちゃくちゃ僕の理想とするというか、僕もそのタイプの IT エンジニアなんですけど、はい、それすっごいわかりますね。
はい、楽しいと思うんですよね。
いや、そうなんですよね。なかなかこう、伝わりづらい部分ではあるんですけど、ある種その理想というか、ちょっと N イコール1かもしれないですけど、理想のエンジニアのマインドセットみたいなところはあるのかなとちょっと思いますよね。
はい。まあ、それにちょっとちゃんと自分のスキルがついてこれてるかっていうところはさておき、やっぱりそうなりたいっていうビジョンを持ってやって、てますね、やっぱし。
私も同じくスキルがついているかどうかはともかくして、はい、そういう心構えでやっているというところは、はい、あります。はい、じゃあ次の質問で、はい、IT エンジニアをやっていて楽しいと感じる点を教えてくださいっていうなんですけど、まあこれはいくつか話題に出てきたあたりですかね。
そうですね。自分は多分お客さんの反応がやっぱり一番 嬉しいというか、その、喜んでくれるみたいな。これがユーザーだともっと嬉しいのかもしれないんですけど、結構僕はその直接反応が見れるのが楽しいっていうのもあって、例えば社内システム改善して社内業務がうまくなるようになったみたいな話ですとか、結構その近いところからのリアクションを糧として仕事してる感じはありますね。
やっぱりフィードバックあるとそのモチベーションにすごいつながりますし、当然フィードバックなのでいい悪いはあるんですけど、やっぱそれが目に見えて返ってくるっていうのはすごいやる気につながりますよね。
はい、そうですね。まあ悪いやつもら、悪い反応もらった時も、まあそしたら何クソっていう話にはなりますし、ここを直さないとなっていう話とか。
いや、そうですよね。本当そのあたりこだわりすぎてるというか、どうしてもそのエンドユーザーじゃないととか、ユーザーの近くでみたいなことを考えがちなというか、考えるエンジニアの方は多いんですけど、まあ我々のような客先常駐で言えば、結局その客先の開発会社の方がまずお客さんであって、で、その先にまたそのシステムを使う人だったりとか、発注する人だったりとか、我々の業界というか、まあ、SI 業界的な用語で言えば、昇流っていう言い方をするんですけど、まあ、そういう昇流の流れみたいのがあるので、本当にエンドユーザー、エンドまで行かなくても、使ってくれる人、反応をくれる人、フィードバックくれる人っていうのはいるので、なんかそういう部分も気づいてというか、見落とさずに、ちゃんと付き合ってというか、取り組んで、行きたい部分では私個人としてはありますね。
はい、同感です。はい、
はい、ありがとうございます。では次プログラミングについてお聞きしたいんですけど、ちょっと質問の内容というか答えが被る部分があるんで、まあ被ってたらさっき話した話で全然いいんですけど、プログラミングを始めたきっかけとか原体験としては、さっき言ったやっぱりベーシック授業ですかねの部分になるんですかね。
そうですね、実際にはもう授業でその辺やらなくて、本当に自分でもう独学で進めてしまったんですけど、原体験としてはそこですね。はい、
ありがとうございます。じゃあプログラミングを教えて楽しいと感じる点を教えてくださいという設問もあるんですけど、こちらもさっき言ったようなフィードバック的なところだったりとか、まあ単純にコード書いてるのが楽しいみたいな感じですかね。
そうですね。はい。
はい。はい、なんかこう、プログラミング、コードを書いて楽しいって感じるのは、まあ、ちょっと言語化が難しいかもしれないですけど、どういったところに楽しさというか、楽しみを見出してる感じなんですかね。
これは多分、つながるのはそのパズルゲームですとか、パズルを解くとか、そういったところにつながってると思っていて、あとは、そうですね。そのプログラミングを学んだあたりの頃で言うと、その数学の問題、ちょっと難問的な問題をこう解く楽しみとか、
うんうん、
そういうのと結構近いかなと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。それはでも本当にありますよね。そのプログラミングって結構人によってはもう本当決まったものを打ち込むだけみたいな印象を抱かれてる方いるかもしれないんですけど、どっちかっていうと何もない荒野にどうやって家を建てていくかとか、どうやって道を引いてインフラ的なものを作っていくかみたいなところの方がしっくりくるかなという部分はあって、それこそさっき言ったようなパズルゲームのような積み立てて積み立てて連鎖だったりとかある形を表していくみたいな、その一個一個は全然単なる文字列ピースなんですけど、完成した全体像を見るとすごく美しい一枚絵になるみたいな、そういった感覚ですよね。
そうですね。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。まあ、プログラミング IT エンジニア的なところの話、まあ、きっかけ原体験としてはこんなところで大丈夫でしょうか。
そうですね。あと、結局その、もともとゲームプログラマー目指してたんですけれども、はい、僕がその就職 結局そのゲームデザインじゃない、ゲームプログラミングの専門学校に行ってたんですね。なので、まあ、そこからもう本当にゲームプログラマーになるつもりだったんですけど、学校に来る求人がありますね、ゲーム会社からの、うん、それを見ると当時2000年ですね、自分が就職したのはの頃の求人がすごくいい内容で、例えば月給15万社保なしですとか、
うん、
使用期間3ヶ月休暇無給ですとか、そういう求人が普通に来るんですよ。
はい。
これは普通に食べていけないなって思いまして。
そうなんですね。
今は相当改善されてますね。はい。当時はそんなんでしたけど。
ゲーム開発の、ゲームプログラミングの専門学校に来る求人でも、そのレベルというか、そんな内容だったんですね。
はい。はい、逆にそれなりに真っ当な求人は、多分、大卒にしか出してない。
あ、
とか。
なるほど、
はい。はい。当時ですとそうですね。はい。
あ、じゃあ、なんかこう、総合職じゃないですけど、なんか企画総合職、まあ、プログラマーみたいなところで、ちょっと格差じゃないですけど、みたいのがあったような感じだったんですかね。
多分、その当時、そのゲーム、専門学校に求人投げてるような開発会社は多分すごい小さいところが多かったと思います。
あ、なるほど、なるほど。
はい。はい、
まあ、確かにそうですよね。その80年代後半ぐらいの、それこそドラクエ FFF みたいなゲーム開発の当時の話、逸話みたいの聞いてると、もう本当そういう感じの昭和というか
、まあ、そうですね。
労働環境っていうのはありましたよね。
はい。はい、そんな感じです。残業代という言葉をどこ見回しても存在しないっていう。求人はどこにも書いてなかったですね。はい。
そうなんですよね。知り合いのゲーム開発経験ある方に聞いてみると、大体皆さんそういう感じのことをおっしゃっていたので、いやー、当時って感じの話ですね。
でその当時に作ってたプログラム、ゲーム、自分が作ってたゲームが、PHP 使ってたんですよ。
おうおう、そうなんですね。
はい。当時、そう、結局ネットゲー、MMORPG とかあの辺が出始めた頃だったので、自分たちでもなんとかそっちに寄せられないかっていうので、結局、ウェブ側に寄せていくゲームを、っていうのをやってたんですね。卒業研究じゃないですけども、卒業制作ですね。で、結局それってやってることはそのウェブベースのシステムと何ら変わりないっていう、うん、やってること
ですね。ですね、
はい。だったらそっちでも結構自分は楽しめるんじゃないかっていう。
なるほど。いや、ちょっとそのあたり、今回ちょっと SES 中心にしてしまったので、セツさんの経歴というか IT エンジニアとしてのみたいなところがあまり深く掘り下げられなかったんで、あれなんですけど。ちょっと今後機会があればそのあたりもぜひともよろしくお願いします。
あ、はい、その際はぜひよろしくお願いします。
じゃあプログラミング IT エンジニアところもこんな感じで大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい。まあじゃあいい時間になったのでこのあたりで締めていこうかなと思うんですけど、何か全体通してこれだけは言っておきたいとか、はい、これ言い残したとかありますか。
あ、いえ大丈夫です。はい。はい、全部吐き出し切ったと思います。
はい、ありがとうございます。ではまずこのポッドキャストの告知からしていきたいと思います。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM やハッシュタグ、お便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。何卒よろしくお願いいたします。さらにお願いになりますが、アドラ FM ではご支援を募集しております。Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、支援してもいいよという方は、 配信ページのリンクから可能ですのでよろしくお願いいたします。ではゲストからの告知ということで、セッさんから何か告知ありますでしょうか。
はい、特にないと思ったんですけれども、はい、今回のその、このきっかけになりました本ですね、はい、SES についての本を、はい、出しておりますので、そちら無料で今配布しておりますので、ご興味のある方はよろしくお願いいたします。
はい、はい、あれですよね、ギリ書店のオンラインマーケットで無料でダウンロードできるっていうことですよね。
はい、はい、そうです。はい、
じゃあそのハンプページのリンクを掲載しておきますので、興味ある方はぜひ見てみてください。はい、ではエンディングトークということで、ポッドキャストの収録どうでしたっていうことをお聞きしたいんですけど、どうでしょう、やってみて。
はい、ちょっと緊張してましたね。はい、なかなか喋るのが結構緊張すると、そうですね、なんか早口になっちゃったりとか。
そうですね、まあ初めてポッドキャストの収録みたいな経験されると、皆さんやっぱり緊張するとか、なんか話題本当にない、15分とかしか、10分とかしか喋れないみたいなことをおっしゃるんですけど、まあ今1時間以上はもう収録してるので全然普通に喋れますし、私が聞いていても全然緊張しているとかは全然思わなかったので、もう普通に楽しくお話しさせていただけたかなと、はい、思っております。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、ありがとうございます。ちなみに どうですか、会話的には楽しかったですか。
はい、非常に、だいぶ自分語りした感じありますが、
いやいや、なんか今回そこが目的だったんで、はい、ありがとうございます。では第103回目ですね。第103回目はゲストにセツさんをお迎えしてお送りしました。セツさん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。